今日は、聖書のところは準備しましたが、途中から消えてしまうと思います。その時は聖書をまだ読めるようにいたしますので、今日の見事は手が書きますけど、通じる時の2章の見事まで、あらゆる文章がありますけど、1節から10節、2章の1節から10節になります。3、はい。
さて、レビの家の一人の人は、レビ人の娘を取り込んだ。女の子を持って、男の子を産んだが、その子の家を産んで、3ヶ月の間は男を隠しておいた。しかし、もう隠しきれなくなったので、隠し連れの顔を手に入れ、それに液晶の実装を抜いて、その子の中に入れ、誰よりも死を足の茂みの中に置いていた。その子の周りは、その子がどうなるかを知ろうとして、遠く離れて立っていたとき、彼の娘が水浴びをしようと大体揺れていた。彼女の女性たちは、彼女の顔を呼ばれていた。彼女は足の茂みに顔を合わせるのを見、足紙をやって、それを取って持たれた。それを開けると、子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはとても不思議の子供でと言った。その時、その子の名前がハロの娘に言った。あなたに代わって、その子に父を飲ませるため、私が行って、娘の子供の世話を譲ってまいりましょうか。彼女は正直の娘と言ったので、娘は一緒にこの子を守っておけた。彼女の娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって父を飲ませてください。私は彼女の子を守りましょう。神様に用いていただきたい。
と願うのは当然のことであります。しかし私人間は、聖書を見ますと我らが至りの部分があって何の意味も、価値がない存在だと心に書いてあります。ですから、当然神様は私たちを用いるためには私たちを訓練し、そして、いろんな試験と訓練を通して私たちを教えてくださなければなりません。今日は、旧約の偉大な司法指導者であるモーセを通して、彼がどのように用いられ、そしてどのように訓練されたかを受け、私たちも用いていただきたいと思います。今日の御言葉は少し出エジプトの2章でありますけれども、ヨセフのこと、ヘブル人のヨセフのことを知らない王が立ちまして、モーセという人物が、このエジプトに生まれました。ヘブル人は強い民族でありまして、なかなか、多産の民族であります。ですからエジプト中に蔓延して最後にはエジプトを支配すると恐れたファラオ様が男の子をみんな殺すように命じたようであります。そういうふうなさらさの中に、モーセという人物が神様から与えられ、この一生を受けてこの地上になれました。モーセはこの御言葉のようにファラオ様の子供として育てられたのですけれども、その出世の秘密に対しては、彼は知ることはできませんでした。彼が40歳の時に自分の出世の秘密を知った時に神様は自分を通して自分の民を憐れむと思われているその御心であるということを知りました。ですから彼はすぐに寝ることをせずに、一晩中考えながらどうして夫人を助けたらいいんだろうか、どうして同胞のヘブライの民を助けたらいいこといいかいいないいんだろうかとこのように考えたようであります。 でも、彼はナイルに捨てられて、エジプトの 軍政官になっていました。あらゆる学問をエジプトの学問を身に受けておりましたし、武芸に引いておりまして、何を主要な姿勢を通しているんですか。 それを成り立てヘブル人の奴隷として、自分を表現するって非常に難しいことでありました。でも、40歳の時に、一人のエジプト人がヘブル人を虐待しているその状況を見た時に、彼を殺してエジプト人を殺してエジプト人を乗ってしまう出来事があります。そして、そのことが知恵を渡った時に、彼は、そのエジプトの地を出ていかなければなりませんでした。このように私、この神様は私たちをその場所場所においていろんな場所にいて生きていてくださいます。そしてそれに目、この御心を教えてくださり、生きる希望を与え、目標を与えてくださり、私たちをその人形に導いてくださるのであります。モーセが神様から御心を知らせていただき、そしてヘブライの解放者として彼を用いていくというのは神様の心でありました。でも40歳のモーセに対して神様は用いるそのような計画を持っていませんでした。なぜなら彼はエジプトの軍政官として非常に地位の高い地位を持っておりました。ですからモーセが自分がこの命じることによってヘブル人を解放できるとこのように勘違いしたようであります。ですから40歳の時のモーセを神様の地図に、それから後の、年老いた時に神様は彼を用いてくださったようであります。まず、場所場所においてそれぞれに、この神様が私たちを導いてくださる意味があります。ピリピのまずヨハネの6章の44節にありますように、私を使わせた父が引き寄せてくださなければ誰一人で救われないとあります。ですから私たちは自分で救われたように思いますけども、神様に引き寄せあって私はその場所に場所で場所場所で導き立ったということを認識しなければなりません。自分で信じたようでありますけれども、神様が私たちを恵みの中に信じさせてくださったんだと私たちは理解しなければなりませんね。そしてその場所で私たちは使われた意味があります。それは、私たちを導き、そして神の思いを抱かせ計画を与えると神様は私に約束をしてくださいます。それはピリピ人の2章の13節に、神が御心のままにあられた方のうちに働いて志を立てて支えことを行ってくださるのですと書いてあります。というように、神様は私を導き、また神様の計画に従って私たちの人生を、ことを行ってくださるのであります。でも、モーセが40歳で用いられなかったように、人間は生まれの子供、イサクの子供でありまして、神様の前にいいものを兄を一つ持っていません。ですから彼が、十分に神様に訓練されて兵力だった時に、彼は用いられたように、私たちも神様に用いられたいならば、神様の前に兵力だった心を持って、神様に従い通さなければなりません。ちょうど昭和51年であります。昔の話で言いますが、51年、52年のあたりに教会に新聞行かれました。で、まあ来年、再来年は社会に出なければならない、就職しなければならない、そういうような状況でありました。神様を信じて社会で働くことは、その当時は非常に厳しいことを予想されております。で、その時に52年だったと思いますが、突然神様が導き与えてくださり、新加坡に行く導き与えてくださいました。もう52年、53年の頃でありますけれども、昭和52年、53年の 3月、4月から進学が始まるという時です。で、2月、3月終わりに、何度も、自分の所属している牧師さんというところに行きまして、推薦状を書いてもらって、こういうような飯とたものの神様から与えられたので、進学校に行きたいと願いました。でもその当時、その教会は違う方向に進んでおりましたので、なかなか進学校に行くことはできませんでした。で、なんと、これ喜んで進学校に行けるはずなのに、導いていらっしゃるにもかかわらず、神様は道を開かなかったことに非常に、疑問に思います。で、そのまま社会に出て就職活動をしまして、ハローワークに行ったりして、就職活動をいたしました。で、福祉者であることを隠して就職したら、スムーズにいくのにはと思いながら、考えておりましたけども、そういうことを考えておりましたけども、まあ、神様は信じたんだから、もう、明らかにしようということで、福祉者であることを前提に出しました。そうしますと、どんどん道が開かれて、こっちにも引っ張られたり、あっちにも引っ張られたり、いろんな仕事を任せるということを、しました。なりました。で、神様が導いてくださり、あなたが導いたならば、4つありますけれども、私の仕事は8つありますけれども、どの道に行きましょうかと神様が尋ねたようであります。そして、1つの企業を選んで、そこで働くことになったんですね。そして、その時にこのことを考えました。自分の意思をかけても、この会社をクリスチャンにするんだ。その人でも、人でクリスチャンになることは私の使命だと、このように考えて、その会社で一生懸命されておりました。まあ、しかし、神様が、ある春に語りかけてくださいまして、選挙会、献身の道へと導き出したわけであります。このように神様はまず私たちをその場所場所において導いてくださり、作ってくださり、そして稽古を与えて、そして訓練を与えて、試練を与えた後に、神様に従順な子になったの後に、それを実現させてくださっています。ですから、牧師になって改革したのは1988年、昭和63年から11年ほど経っておりました。で、その間に私は与えられた職場で、クリスチャンとして歌手を立てるんだ、そうやって、もう口を開いたら福音を語り、また、福音を語らない時は賛美をし、でそして日曜日礼拝し、その時は木曜日がありましたけど、木曜日の祈祷会に、熱心に、されておりますし、日曜日はもう朝が出ますと夜の9時過ぎまで、青年会がありましたので、ずっと教会に、属しております。そして休みになりますと伝道集会、天幕集会がありましたし、自衛伝道集会がありましたし、また、夏になりますと子どもたちを連れて、キャンプをする、そういうような保証をしています。で、その間仕事をしながらも、車で、人を運んだり、妊娠の同じ働きをしながら、本日を行くことを今でも覚えております。このように、もしも神様の前に用いるためには、まず潰されてなければなりませんでした。訓練されなければなりません。そして、その後に、平べったくなった後に、神様に従順なものになったときに、初めて彼を偉大な働きへと導いてくださいました。民数記の12章に書いてありますように、さて、モーサという人は、地上のザルにもまたって非常に謙虚であったと書いてあります。パロ王様の子供でが謙虚であり、また、君生官でが謙虚であり、また、謙虚な気持ちを持って神様を使えたものであります。民数記の12章の3節は、これは80歳になった時のモーセであります。40歳の時には、自分の力で、自分の方法で、この神様の御心をなそうと考えておりました。しかし、80歳になる時に40年間、彼はですね、自分の醜さへの噂、神様の前に立つ自分の 力のなさを十分彼は知ることができました。そして最後の80歳の時には完全に死んだような人でありました。人間的には死んで神様によっては依存されているそのような人物になったと聖書は私に教えております。これに、地上の誰にも勝って謙虚な人間を神様はお持ちになり偉大な働きをさせてくださいました。私たちも用いられているという願いがあります。でも用いるためには用いられるためには試練を受けなければなりません。試練を喜びとしてそれを逆手に取らなければなりません。例えば第一ペテロの一章の中にありますように、信仰の試練は火を通しても精錬されたを村を朽ちていく金魚でも例えるのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることは分かりません。ですから信仰の試練は火を通して精錬されたの名を振っていく、いかない金と同じだとこのようにおっしゃっています。ですから信仰を持って試練を受け止めるならば、精錬されたのを振っていかない金のようなものであると、このように解釈してもいいと思います。ですから試練ができてもそれを、信仰によって受け止める、試練も試練としてそのまま受け止めて苦しんで、人生を嘆いて死ぬのではなくて、信仰の試練として試練を、信仰の試練として受け取る信仰を私は持たなければなりません。神様に用いられる人はその試練に耐えたものにものを神様は用いてくださいます。いつも話をする講座の話をするんですけども、体力があまりないので あんまり力が入れることができないんですね。まあ、このようにモーセは40歳の時に本当に人間中心的な考え方を持っていました。しかし40年後の80歳のモーセは本当に弱な人物として神様を知られてまいりました。例えばモーセの、見なければなりませんが、2章の10節と12節、こうして日が経ちモーセが大人になった時、彼は道具のところにそのプレートにさ、その時自分の道具である一人のエフリンをあるエジプト人が撃てるのを見た。あたりに生まれた人、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを人の中に隠した。ですから、いや自分の力によって、ヘブリ人をどうにかしておいても助けたいという願い、熱心な願いを持っています。非常に人のボスは。しかし、このような人間中心的な考え方を持っている限り、神様は彼を用いることはしませんでした。まあ、この出来事を通して、きっかけとして、彼はエジプトを出発し、自分のおじさんの家に、身を寄せなきゃ、神様の身元に、アラノに身を持たなければ、身を寄せなければなりませんでした。で、この出発エジプト記の2章の1節から後半でありますけれども、いろいろな出来事が彼に起こりました。まず第一番目は、芝の中で芝が燃え尽きないで炎に燃えている状態がありました。その中で神様が立ってくださいました。それは、私たち人間は、弱い存在であり、芝のようにすぐ燃え尽きてしまうようなそんな存在であります。しかし神様はそのようなものを選んだという、意味があります。モーセは、燃え尽きない芝の中からは神様は声をかけてくださいました。同じように聖書の中に第一コリントの一章の中にこういう言葉があります。その御言葉をお見せします。第1コリントの1章の2節に1つ言いますが、 またこのように、このように単に取るに足りないものや、水と当たるというものを神が選ばれました。すなわち、あるものを自分のないものにするためであり、無に等しいものを選ばれたのです。とありますように、簡単に知らず条件の第一番目は、自分自身の虚しさを知るものでなければなりません。神様はどんな人物でも、用いることができます。ですから人間の知恵に変えるものを神様は用いられません。かえって、人間に踏まれ渡らないために神様は無に等しいものを選んだ、ちょっとに限らないものを選んでくださいます。ですからこの意味は無に等しいものを選んだということでありますし、誰でも用いられるということですね。どんな人であろうととも、神様の前に乳話であり従順であれば、ありさえすれば神様を教えてくださるということです。ですから私たちはそういう意味において非常にチャンスがあると思いますね。もし、願うならば、神様は私たちを置いて神の御業を私たちに託してくださるということです。力も知恵もいりません。家柄も出自も関係ありません。聖書の中に本当に両親の言った漁師でありました。ペトたちを用いられたように、また金持ちを用いられたように、またいろんな金持ちのような公務員が用いられたように、そしてニコダモという高貴な人が用いられたように、そのものは関係ありません。ただ神様に自分の虚しさを知る者、自分を元とする気持ちを持っている者を神様が教えてくださいます。ですから、モーセのように燃える芝の中から神様が語られた、もっと立派な神殿から神様が語られたりし、その神殿の祭壇の上から神様が語ることができました。しかし燃える芝のような意味のない、価値のないものの中に燃え続けず、神様はご臨在して、その中から私たちに声をかけて、私たちを呼び出してくださいます。モーセも燃える芝の中から呼び出されたものであります。第一番目に、モーセが持っていました杖が、一本の杖があります。それは羊飼いとして必要な杖でありました。その杖を投げなさいとこのように思いになりました。神様が言われた通りに、その杖を投げると杖は蛇と変わったとあります。またその杖を手にしますと、蛇を手にしますと、蛇が杖にまた元に戻ったという奇跡があります。私たち人間はいろんな杖を持っています。人生を生きる杖、いろんな杖を私たちは構築してまいりました、潰してまいりました。でも、その杖は知恵の方、知恵の意味があり、またこのような権威の意味がありますが、私たちはいろんな杖、権威とは力を私は求めてまいりました。確かにそれは便利なものでありますけれども、限界があります。その杖によって人を傷つけることもあるし、自分を幸せにすることもできます。自分 の, この治療によって人を傷つけて、また自分にも益になることがあるでしょう。しかし、その杖は、人間にとって蛇のような存在であり、迷わず存在であり、私たちはその知恵によって、知識によって、私は埋葬してまいります。でも、神様が与えた杖をもらうならば、人を生かすことができますし、自分を生きることができる。人を生かして、善をなすことができ、また人を生かすことができる。このことを教えるために、杖を投げなさいと神様がおっしゃったようであります。私たちは神様が与えられた杖、神様が与えられた知識、知恵を持って、人生を歩んでいかなければなりません。そのことを教えるために、モーセに杖を投げる、杖を、意味を与えてくださいます。次に、されたことは、モーセに対して言われたことは、 あなたの懐に手を入れてみなさい。で、モーセは神様に言われたように、懐に手を入れると、その手を出してみると、それは大に浮かされていたと、このように書いてあります。で、また、再び懐に入れると、その大が、モーセが持てた手に戻ったと、癒しがあったというふうに書いてあります。それは、どんなに用いられても、どのように神様が用いても、人間というのはどこまで行っても、大ビルのように腐ったものがその心の中にあるということを考え、教えるためにそのことをなさいました。私たち人間は、アダムの子孫でありますという人間は、どこまで行っても腐っている、まあ、大ビルのような心を持っています。しかし神様はその、間違ったその心を全く新しく、清めて新しいものを作り変えてくださいます。ですから、モーセに言われたことは、あなたの手を入れなさい、大ビルにある人間というのはどこまで行っても弱い不存在であり、腐ったようなものを持って人生を歩んでいるということをですね、モーセに知らせてくださいました。最後に出エジプトの3章でありますけれども、モーセはこのように言います。私は口の人でありませんから、ファロー様と戦って勝利することはなかなかできないと、このように言います。で、私は口の人でありませんし、ファロー王様に任されてしまうだろうと、このように言いました。その時に神様がおっしゃったことは、口は誰が使えるのか、私は使えない、あなたの手の中にあるものは何か、あなたの口は私があなたに与えたものであり、あなたの手にあるものは全て私が与えたものであると、このようにおっしゃいました。つまり、私たちを持っているものによって、環境によって、神が、働いた時にそれが用いられて技をすると、神様はモーセに、勇気を与えて力を与えて言ってください。ですから私たちは恐れないで、神様が私を通して、何かをしてくださるんだと期待をするときに、その通りになるということを信じなければなりません。無で、そのような人であろうとも、知恵がない人であろうとも、そして、杖を持って、世の杖を持って生きた人であろうとも、知恵ある人であろうとしても、神様が用いてくださる。そして人間というのはどこまで行っても罪深いものだ、どこまで行っても傲慢なものだ、どこまで行っても、いろいろなことを考える弱い存在だ、そのことを意識して、そしてそれを理解するならば、神様は私たちを強く用いてくださいます。ですから私たちは用いたいという願いが、用いられたいという願いがありますけれども、それを用いられる人はもうそのように謙虚で、柔和でなければ、神様は用いてくださいます。そして、全ての人に貧困に神様はチャンスを与えてくださっています。全ての人に命に至る一生、素晴らしい、人生を私たちに与えてくださいます。このようにイエスキリストを通して神様が私たちを祝福へと導いてくださることを、願いながら、そして毎日を過ごしてまいりましょう。今日は、後半で来ました問題の内容に、前のように聖書の言葉を理解できる、まだ読んで、家に帰って読んでいただいたらいいと思います。モーセという人物は、エジプトの歴史の間から完全に越されております。ダンスと13世紀時代の出会ったりであります。聖書ではモーセという人は出てまいりますけれども、エジプト史からは完全に消されて、消された人物であります。でも現実に海を2つに分けるような奇跡を行った人物であり、実際に2つに分かれた、印が今もエジプトに残っております。このようにモーセは神様に用いられて海を二つに分けるような、その奇跡を体験することができました。私たちもそのような体験が、必要ならば、また私たちの人生に必要ならば、神様がそのことをしてくださることを信じて 勇気を持って、希望を捨てないで人生を歩んでまいりましょう。お祈りです。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆をご賛美いたします。あなたが本当の秀でるように、私たち一人の一人も、使ってくださることを感謝いたします。神様、私は弱い存在であり、また主に汚れた存在でありますが、そういうものを得て、あなたは持ちようと願っていらっしゃることを感謝します。神様の皆をあがめて、あなただけを褒めたたえて歩むことができるように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。